これは声の広報稲沢、令和8年9月号です。はじめに市役所支所の電話番号をお伝えします。市役所0587-32-1111、祖父江支所0587-97-2121、平和支所0567-46-1111。こんにちは。声の広報稲沢第1109号9月号をお届けします。皆様元気でお過ごしですか？暑いですねが毎日の挨拶言葉のようになりましたが、早いものでもう9月の声が聞こえてきました。この夏は日本のさまざまな地域が自然の力や自然災害に襲われ大きな被害を受けました。何度も何度も被害に遭われ、猛暑の中辛い避難生活を送られている被災者の方々に、心折れそうな中で頑張っていらっしゃる方々の気持ちを思うと言葉が出ません。思うばかりで何もできない無力さに申し訳ないような気持ちになります。幸いここ東海地方は大きな災害に出会うことなく過ごすことができていますが、南海トラフ地震がいつ起こるやら安心はできませんね。今月の表紙です。コメント。7月22日に中央図書館で開催された夏休み図書館一日司書体験の様子。参加した中学生はカウンターで図書の貸し出し返却業務を体験したほか、おすすめの本紹介カードを作るなど普段利用している図書館の裏側を体験しました。写真です。図書館の貸し出しカウンターを挟んで向かい合う2人が大きく写っています。緑のエプロン姿の中学生、胸には司書体験中の名札をつけた女の子、両手で本を持ち、これだねっていう表情で向かい合う子に手渡そうとしています。受け取ろうと両手を出す緊張気味の小学生の女の子。希望した本が届いたようです。それでは今回の内容をご紹介します。稲沢市視覚障害者福祉協会からのお知らせ、音訳グループせせらぎからのお知らせ、広報稲沢第1262号の内容は特集空き家で困らないために、特集高齢者の交通事故防止と運転免許証の自主返納、各種お知らせなど、図書館からのお知らせ。
稲沢市視覚障害者福祉協会稲市協からのお知らせ2つ。1つ目、ボラレン交流会、日時9月29日火曜日12時から稲穂カフェにておいしいパンモーニングを食べながら皆様との楽しい交流をしましょう。なお送迎の必要な方は9月18日金曜日までに担当者にご連絡ください。2つ目、秋季研修会、日時10月6日火曜日勤労福祉会館集合9時20分、出発9時30分、勤労福祉会館帰着は16時20分を予定しています。 行き先は愛知県陶磁美術館瀬戸市。陶磁美術館に10時30分に到着し、作陶の体験をします。昼食は矢次郎兵衛にて消化道弁当。道の駅信濃によりお買い物をお楽しみください。参加費は2000円。申し込み締め切りは8月25日火曜日です。皆様のご参加をお待ちしております。いつも伊那市教にご協力をいただき大変嬉しく感謝しております。この夏も耐え難い暑い日々ですが、皆様お元気にお過ごしでしょうか。しっかり食べて休養を取るなどしてお体にお気をつけください。お会いできる日を心待ちにしております。伊那市教からのお知らせでした。グループせせらぎからお知らせ。第19回音訳と朗読のひとときを開催します。日時11月3日火曜日祝日午後1時30分から。場所稲沢市立中央図書館研修室。グループせせらぎからのお知らせでした。
広報の内容に入ります。特集、空き家で困らないために。自分には関係ないと思っていても、転勤による引っ越し、親の死去や施設への入所などにより、あなたの自宅、実家などが空き家になる可能性があります。思わぬタイミングで発生する空き家問題、今から考えてみませんか。もしも空き家になってしまったら、誰が管理するか親族で話し合って決めましょう。近所の方に連絡先を伝え、異常を発見したら連絡をもらうなど、協力をお願いしましょう。台風の前後などには、点検を行いましょう。遠方に住むなどの理由で、自身での管理が難しい場合は、専門業者などに依頼しましょう。空き家を適切に管理しましょう。空き家を適切に管理できているか、セルフチェックをしてみよう。チェック1、屋根。屋根材の変形、剥がれ、破損。チェック2、軒裏。軒天井の剥がれ、破損、浮き。チェック3、雨どい。水漏れ、変形、取れている。チェック4、バルコニー、ベランダ、屋上階段。腐食、破損、傾斜、サビ。チェック5、外壁。腐朽、木材や金属が腐ってダメになること。剥がれ、破損、浮き。チェック6、窓、ドア。ガラス割れ、傾き、開閉の不具合。チェック7、家の中。雨漏り、害虫の大量発生。チェック8、土台、基礎。破損、腐朽、ずれ。チェック9、家の周り。塀のひび。破損、敷地内の不法投棄、害虫の大量発生、雑草、樹木の繁茂。繁茂は、草木が盛んに生い茂ること。チェックの数、0個。十分に管理ができています。引き続き適切な管理を行いましょう。チェックの数、1から4個。放っておくと、老朽化が進みます。管理の徹底や補修を行いましょう。チェックの数5個以上。危険な状態です。早急に対処しましょう。空き家をそのまま放置すると、管理されていない空き家は傷みが早く、資産価値がどんどん下がる一方、管理や修繕の費用はどんどん上昇します。また、そのまま放置し続けると、倒壊の危険性が高くなり、近隣に迷惑をかける場合があるほか、台風で瓦が飛ぶなどして人に怪我を負わせると損害賠償などの管理責任を問われることがあります。空き家の外壁材が落下し、小学生が死亡した場合、試算によると約6000万円の損害賠償を請求される可能性があります。空き家発生における外部不敬罪の実態と損害額の試算にかかる調査。公益財団法人日本住宅総合センターによる試算です。 空き家問題で困ったら、空き家に関する相続、維持管理、売却、賃貸などに困ったら、まずは市役所建築課へ相談してください。空き家対策のための特例措置などもありますので活用してください。空き家の発生を抑制するための特例措置。空き家となった住まいを相続した人が単身リフォームまたは取り壊しをした後、その家屋または敷地を譲渡した場合、譲渡所得の金額から3000万円を控除する制度です。適用の可否を申告先の税務署で確認の上、市役所建築課へ相談してください。申請に必要な書類、非相続人、居住用家屋等確認書を発行します。ただし、昭和56年5月31日以前に建築された家屋に限ります。今後のことを伝えておこう。今は空き家ではなくても、所有者が亡くなられた後、空き家になる可能性はありませんか？もしものことが起きた後では、所有者自身の思いを伝えることができません。また、相続した方にとっても、生前に聞いておけば、相続人が揉めることもなかったのに、と思うことがあるかもしれません。所有者と相続人、みんなが幸せになるよう、就活ノートを作成し、今後のことを伝えたり、事前に話し合ったりしておきましょう。なお、就活ノートは、ご自身の意思を伝えるものとして活用してください。法的効力を求める場合は、遺言書の作成が必要です。稲沢市版、住まいの就活ナビを活用してみませんか？市では、株式会社クラッソーネと、空き家・除却促進に係る連携協定を締結しました。スマートフォンなどから無料で、建物の解体費用や土地の売却相場をシミュレーションできるサービス、稲沢市版住まいの就活ナビが利用できます。実家が空き家になる予定がある、処分費用を知りたいという方は、親族間での話し合いや今後の利活用の参考としてぜひご活用ください。空き家を適正管理するため遺産分割、相続登記を進めましょう。令和6年4月から相続による不動産の取得を知ってから3年以外に登記することが法律で義務付けられました。相続が発生したときは速やかに所有権移転登記手続きなどを行い、利権関係を明確にしておくことが必要です。現在、空き家で困っている方や、これから空き家を抱えることで悩んでいる方は、自分の代で何とかしたい、子供や孫に残したくないという思いをお持ちかもしれません。問題を先送りすることで、後世に負の遺産として引き継がれてしまうことも考えられます。思い出の詰まった家を守るためにも空き家対策を今から考えてみませんか？この記事についての問い合わせは建築課、電話 32-1418 まで。特集、空き家で困らないためにでした。
いつまでも安全にあなたと家族の未来を守るために、高齢者の交通事故防止と運転免許証の自主返納。近年、高齢運転者による人身交通事故が増加しており、社会的な課題となっています。長年、慣れ親しんだ運転も加齢によりリスクが高まっているかもしれません。重大事故の発生は、運転者や第三者の命を奪ったり、損害賠償請求事案になったりする可能性があります。ご自身や大切な家族の命を守るため、今一度運転との向き合い方を見直してみませんか？セルフチェックリスト、ブレーキとアクセルの踏み間違い、交差点での判断ミス、一時停止や信号の見直しなど、ヒヤリが増えた。周りが見えづらくなった。近づく車の速度判断が難しい。左右の確認が遅れる。 急な飛び出しに対応ができない、車庫入れが難しくなったなど、身体機能の変化、運転を見直すサインを見逃さないで、加齢に伴い視野の狭まりや反応速度の低下など、身体能力は自然と変化していきます。若い頃とは違うな、おかしいなと感じたら運転を見直しましょう。サポカー、安全運転サポート車を活用しましょう。安全に運転を続けるため、安全運転支援装置、衝突被害軽減ブレーキ、ペダル、踏み間違い時、加速抑制装置などを搭載したサポカーへの乗り換えも検討してください。ただし、これらの先進安全技術はあくまでも安全運転の支援であり、機能には限界があります。機能を過信することなく安全運転に努めましょう。運転免許証の自主返納という選択。運転免許証を返納することは事故を未然に防ぐための賢明な決断です。返納すると公的な身分証明書として利用できる運転経歴証明書の交付を受けることができます。運転免許証の返納に関する相談窓口、安全運転相談ダイヤル、#8080、#晴れ晴れです。運転免許証の自主返納を支援する制度があります。稲沢市高齢者運転免許証自主返納支援事業。対象は市内在住の満65歳以上で自主的に運転免許証を返納してから1年以内の方。なお、満65歳以前に返納した方と失効した運転免許証の返納は対象外です。内容は、コミュニティバス、コミュニティバス接続便無料乗車券24枚の交付。申し込みは運転経歴証明書の写しを持参の上総務課へ。問い合わせ先は、自主返納支援事業について総務課 32-1159。 サポカー自主返納については稲沢警察署 32-0110 です。高齢者の交通事故防止と運転免許証の自主返納についてでした。これで特集を終わります。
暮らしの情報、お知らせです。道路開通のお知らせ。県道津島稲沢線バイパス道路及び新設市道が開通します。それに伴い、バイパス道路と県道稲沢祖父江線の交差点に信号機が新たに1箇所設置されます。また、現県道津島稲沢線の利用形態が一部変更となりますのでご注意ください。開通日は9月30日水曜を予定しています。バスの一部路線停留所を変更します。道路開通により10月1日木曜日から変更して運行します。新しいバス総合時刻表は9月24日木曜から市役所、支所、市民センターで配布します。問い合わせ先、道路に関することは道路課、電話 32-1384、 コミュニティバスに関することは総務課、32-1159。 道路開通のお知らせでした。愛知名古屋2026アジア競技大会聖火リレーランナーの紹介。アジア競技大会聖火リレーで聖火をつなぐランナーを紹介します。ウルフドックス名古屋、山田修造選手、SKE48 伊藤美希さん、ブルーファルコン名古屋、古谷雄生選手、矢野聖人選手、藤瀬名選手、出村直嗣選手、公募で選出された市民の方、 競技大会組織委員会より推薦された方、以上の方々です。沿道での応援のお願い。時、9月5日土曜午後5時。場所は JR 稲沢駅周辺。問い合わせ先は、スポーツ課、電話 34-6318。愛知名古屋2026アジア競技大会聖火リレーランナーの紹介でした。金婚式。令和8年中に結婚生活50年を迎える夫婦を対象に行います。式典に出席する方は申し込んでください。時11月20日金曜午後2時30分から3時30分。場所、勤労福祉会館多目的ホール。対象は、昭和51年に婚姻の届出を出した方。なお、昭和49年、50年に婚姻の届出を出した方で、過去に申し込みをしたことがない方も可能です。申し込み、9月18日金曜までに戸籍の全部事項証明書、戸籍謄本を高齢介護課、電話 32-1293、支所、市民センターへ提出してください。当日、記念写真を撮影します。金婚式でした。図書・雑誌無料配布会。図書館古本市。9月26日土曜午前9時40分から午後3時。場所は中央図書館研修室。対象、小学生以上の方。内容、図書館で不要となった一般書、児童書、雑誌などの無料配布。なお、図書、雑誌合計30冊まで。雑誌付録2点まで。申し込み当日です。午前9時から整理券を配布、1人1枚。持ち帰るための袋は各自で用意してください。問い合わせ先、中央図書館、電話 32-0862。 図書雑誌無料配布会、図書館古本市でした。年金の請求ができます。老齢基礎年金。65歳になったとき、希望により繰り上げ・繰り下げ請求も可です。障害基礎年金。国民年金加入中、または20歳前の病気や怪我により、国民年金法の1級または2級の障害状態になったとき、なお、障害基礎年金の相談、社会保険労務士または市職員による相談は事前予約制です。遺族基礎年金、国民年金に加入中の方、または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある方が死亡したとき、その方によって生計を維持されていた遺族、このある配偶者または子、子については、18歳到達年度、末日を経過していない子、もしくは、障害等級の1級または2級の障害状態にある20歳未満の子に支給。家父年金、老齢基礎年金を受ける資格のある夫が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受ける前に死亡したとき、死亡一時金、老齢基礎年金や障害基礎年金を受ける前に死亡し、その遺族が遺族基礎年金を受け取れないとき、なお、家父年金または死亡一時金はどちらかのみ支給。一定の要件を満たしていれば年金が受けられる可能性があります。ご自身の加入期間や納付要件など、詳しくは一宮年金事務所、電話 45-1418 に問い合わせてください。この内容の問い合わせ先は、国保年金課、電話 32-1328、年金の請求ができます、でした。
家具転倒防止器具などの購入費を補助します。対象、市内在住の方。対象器具は、伸縮ポール、マット、L 字型金具、ガラス飛散防止フィルム、感震ブレーカー、大きな揺れを感知して電気を止める装置、など。補助金額、満65歳以上の高齢者などの避難行動要支援者と同一世帯の方、母子家庭などの世帯の方、全額、限度額1万円、その他の世帯の方、購入費の2分の1、限度額5000円。申し込みは、購入後30日以内に申請用紙、領収書などを直接防災安全課、電話 32-1275、支所市民センターへ、なお、同一年度で1世帯1回までです。家具転倒防止器具などの購入費補助でした。大切な我が家を守るために、大きな地震から家族・財産を守るためには、住宅の耐震性を的確に把握し、必要に応じて耐震改修などを行い、耐震化を進めることが重要です。また、ブロック塀などの安全管理もお願いします。無料耐震診断。対象は、昭和56年5月31日以前に建築した木造住宅。ブロック塀等撤去の補助。対象、道路に面している高さ1メートル以上で倒壊の恐れのあるブロック塀。その他、申し込み方法など詳しくは、建築課、電話 32-1418 まで確認してください。大切な我が家を守るためにでした。認知症と共に生きる地域を目指して、9月は認知症月間。身近な病気である認知症を正しく理解すること、本人と家族介護者への支援を考えることで、認知症と共に自分らしく暮らすことのできる地域の実現を目指しましょう。認知症本人の集い、微笑み。日時、9月25日、10月30日、11月27日、12月18日、令和9年1月15日、2月26日、3月26日、金曜日、午前10時30分から正午、場所、市役所会議室7、8、対象、市内在住で認知症または軽度認知障害の診断を受けた方、内容、認知症の本人同士不安に思っていること、やりたいことなど日頃の思いを語り合う、問い合わせ、基幹型地域包括支援センター、電話、22-6077。認知症カフェ。場所、市内の提携喫茶店など。内容、お茶をしながら介護の相談など。その他、飲み物実費、開催日時、場所など、詳しくは、基幹型地域包括支援センター、電話 22-6077 で確認してください。認知症と共に生きる地域を目指して、問い合わせは、高齢介護課、電話 32-1293 まで。在宅高齢者福祉サービス、手当。在宅高齢者を対象にしたサービスです。内容や利用方法など、詳しくは問い合わせてください。介護が必要な方など、高齢者等外出支援サービス。内容、自宅から医療機関などへ移送用車両で送迎します。対象、要介護3から5の在宅高齢者、在宅の第2号非保険者。助成額、 一乗車につき2500円。申請月により助成回数は変動します。訪問利用サービス。内容、自宅に訪問して頭髪のカットなどを行います。対象、要介護3から5の在宅高齢者、在宅の第2号被保険者、助成額1回につき3000円、申請月により助成回数は変動します。高齢者等外出支援サービス、訪問利用サービスの問い合わせは、高齢介護課、電話 32-1293 まで。一人暮らしの方など、緊急通報システム、内容、急病や緊急時に機器のボタンを押すことやセンサーの感知で緊急通報センターにつながり助けを呼ぶことができる緊急通報機器を設置します。対象、65歳以上の一人暮らしで持病がある方など、75歳以上で構成された世帯の方、給食サービス、内容、平日の昼食を自宅まで配達します。対象、65歳以上の一人暮らしで調理が困難な方など、費用、普通食、一食190円から430円、特別食、一食430円から700円。なお、メニューや配達業者により費用が異なります。寝具の洗濯乾燥サービス。内容、自分で洗濯をすることが困難な方などに、布団の洗濯乾燥サービスを行います。対象、65歳以上の一人暮らしの方。65歳以上で構成された世帯で、稲沢市、寝たきり老人手当を受給している方、緊急通報サービス、給食サービス、寝具の洗濯乾燥サービスの問い合わせは、福祉課、電話 32-1278 まで。その他の福祉サービス、高齢者ふれあいサロン、内容、介護予防、障害学習、生きがい、健康づくりなど、対象、自力で通所が可能な65歳以上の方。費用、各サロンにより費用が異なります。徘徊高齢者等家族支援。内容、徘徊高齢者などを介護している家族に、位置探索専用端末機を貸し出します。対象、徘徊したことがある65歳以上の認知症の方、または、若年性認知症と診断された方を介護している家族など、費用、一部自己負担が必要。稲沢市高齢者等安心お帰りネットワーク。内容、事前に情報を登録し、徘徊により行方不明になった場合、協力事業者へ情報を発信します。対象、在宅で認知症などにより、徘徊の恐れのある方。認知症高齢者等個人賠償責任保険。内容、他人の身体または財産に損害を与え、損害賠償責任を負った場合に保障します。対象、上記のお帰りネットワークに登録している方。高齢者ふれあいサロン、徘徊高齢者等家族支援、稲沢市高齢者等安心お帰りネットワーク、認知症高齢者等個人賠償責任保険の問い合わせは、高齢介護課、電話 32-1293。寝たきり老人手当、認知症老人手当。対象、65歳以上で寝たきり状態、または認知症状態が3ヶ月以上続いており、本人の前年所得が200万円以下の方、施設入所者などを除く。なお、受給できる手当はどちらか一方です。支給額、月3000円、9月3月に支給します。問い合わせは福祉課、電話 32-1278、在宅高齢者福祉サービス手当でした。福祉祭り、日時 10月24日土曜日、午前10時から午後3時30分、場所、勤労福祉会館、微細心筋稲沢アリーナ、総合体育館。内容、ボランティア市民活動団体、福祉団体紹介、手話や展示の体験、チャリティーバザー、芸能発表など。問い合わせは、社会福祉協議会、電話 23-6713、福祉祭りでした。乳がん検診、集団実施、日時、1、10月19日月曜日、2、11月20日金曜日、3、12月12日土曜日、いずれも午前9時10分から10時30分、午後0時40分から2時、場所保健センター、対象クーポン券対象者、4月1日現在で40歳の方、市内在住で和暦が偶数年生まれの検診時40歳以上の女性、定員先着各96人、内容マンモグラフィー、料金1000円、70歳以上の方、65歳以上の後期高齢者医療非保険者、生活保護受給者、クーポン券対象者は無料です。申し込み、9月18日金曜日から市ホームページの申し込みフォーム、または電話21-2300で健康推進課へ。乳がん検診集団実施でした。平日病院へ行けない女性の皆さんへ、日曜マンモグラフィー検査、日時9月13日日曜日、午前9時から正午、場所市民病院、定員先着24人、内容マンモグラフィー、料金4400円、なお市のクーポン券対象者は1000円。申し込みは9月2日水曜日から9日水曜日の平日午後1時から5時に電話 32-2111、 またはホームページの申し込みフォームから市民病院へ。女性放射線技師が担当します。平日病院へ行けない女性の皆さんへ、日曜マンモグラフィー検査でした。健康に関する各種相談、相談はすべて無料、祝休日を除きます。名称、日時、場所、内容、その他の順にお伝えします。健康相談、水曜午前9時30分から11時、保健センター。火曜午前9時30分から11時、保健センター祖父江支所。保健師による相談、母子健康手帳、健康手帳のある方は持参、予約不要です。食生活相談、随時保健センター。管理栄養士による相談、電話予約が必要です。医師健康相談、9月28日月曜日午後1時30分から3時、保健センター。医師による相談、9月18日金曜日までに電話予約が必要です。問い合わせは健康推進課、電話 21-2300。 健康に関する各種相談でした。
9月の市民相談、相談はすべて無料で秘密は厳守します。気軽にご相談ください。名称、内容、日時、場所、問い合わせ先の順にお伝えします。法律相談、予約制、弁護士による相談、定員各6人、先着順です。予約は9月1日火曜日から受付、8日火曜日、15日火曜日、10月6日火曜日、午後1時30分から4時30分、市役所相談室4、24日木曜日午後1時30分から4時30分、平和支所相談室。不動産登記相談、予約制、登記相談は司法書士による相談、 定員各5人、先着順です。予約は9月7日月曜日から受付。11日金曜日午後1時30分から4時。行政相談、18日金曜日午後1時30分から4時。人権相談、24日木曜日午後1時30分から4時。不動産相談は市役所相談室4。登記相談、行政相談、人権相談は市役所相談室3です。法律相談、不動産相談、登記相談、行政相談、人権相談の問い合わせ先は福祉課32-1278。なお、調停・裁判中の案件の相談はご遠慮ください。複数回の予約はできません。消費生活相談、月曜日から金曜日、祝休日を除きます。午前10時から正午、午後1時から3時、市役所相談室1、消費生活センター 32-2594、女性悩み事相談、9日水曜日、午前10時から午後3時30分、市役所相談室2、福祉課 32-1278。高齢者に関する相談、開所時間内で随時実施。各地域包括支援センター、高齢介護課 32-1293。夜間納税相談、電話相談でも可能です。14日月曜日午後5時から7時、収納課、収納課 32-1248。生活困窮など福祉に関する相談、月曜日から金曜日、祝休日を除きます。午前9時から午後5時。市役所東庁舎内社会福祉協議会、社会福祉協議会内福祉総合相談窓口 32-1484。 成年後見制度に関する相談、月曜日から金曜日、祝休日を除きます。午前9時から午後5時、市役所東庁舎内社会福祉協議会、社会福祉協議会内の青年貢献センター 22-5565 です。9月の市民相談でした。ホットな出来事を写真でお伝えします。町の話題4つ。7月28日栄地下街 UR 町の種出店。 UR 町の種とは、町のいいところを育むことで、みんなの心にこの町いいなが芽吹くきっかけを作る場所のことです。7月27日から8月2日に PR ブースを出店し、市の魅力を発信しました。ウルフドッグスの市役所実習中の山田選手が市のおすすめスポットを紹介したほか、市内農産物の販売なども行われ、多くの来場者でにぎわいました。8月1日市民病院公開講座、講座や骨密度測定などの健康イベントが行われました。千葉大学病院次世代医療構想センター長吉村健介さんによる講座には、多くの方が参加し、興味深い話に耳を傾けました。8月3日ヤバイナオンパック2026夏、稲沢市役所裏側探検ツアー。市役所の地下や屋上など、普段なかなか入ることができない場所を探検するツアーが行われ、オリンピックの聖火トーチを手に持ったり、議場の席に座ったりと、貴重な体験の数々に参加者は興味津々の様子でした。 8月4日高齢者交通安全教室。市内介護施設で稲沢警察による交通安全教室が行われました。施設に通所する高齢者の方は、参加した近隣幼稚園の園児と一緒に信号の正しい渡り方などを学びました。写真は仮設横断歩道上を高齢女性が介護職員に支えられ、園児と手をつなぎ顔を見合わせ微笑み合っています。信号を確認し手を挙げ横断するなど、安全な道路の渡り方を実際に体験している様子の写真です。町の話題でした。園児の成長記録、丸高保育園。探求心が止まらない。待ちに待った泥んこ遊びの日。はじめは冷たい、ザラザラしている、スコップですくったらすっごく重いと泥んこの感触を伝え合う姿があり、その後は話し合いながら、どの場所に作ろうか、どんな大きさにしようかと川作りに発展しました。遊びが広がってくると、トイをみんなで持ってきて、上から水を流して遊んでいました。トイがなかなかつながらず、土で固めたり、台を置いたり、友達に支えてもらったりと、試行錯誤をしながら協力して、一つの目標に向かう姿は、小さな科学者のようでした。こうしたらどうかな?と友達と考えながら取り組むことで、創造性や表現する力が育つと同時に、社会性やコミュニケーション力も養われていきます。今後も子どもたちの探求心を大切にしていきます。園児の成長記録でした。 GO! ウルフドックス名古屋。ウルフドックス名古屋ニュース。さあ、2026-27シーズン開幕。ウルフドックス名古屋のホーム開幕戦は10月24日土曜日、25日日曜日に豊田合成記念体育館エントリオで開催。今シーズンも会場を満員のホームアリーナにできるよう、皆さんの熱い応援をよろしくお願いします。ゆるキャラグランプリにウルド君出場。ウルド君がゆるキャラの祭典ゆるバース2026に初出場します。ウルフドックス名古屋のさらなる PR のため、日本一のゆるキャラを目指して頑張ります。応援よろしくお願いします。山田選手の市役所実習が終了。ありがとうございました。約2ヶ月間の実習が終了しました。皆さんとの交流を通して多くの学びと出会いがありました。今回一番印象に残った活動は、栄森の地下街 UR 町の種で稲沢市を PR したことがとても印象的でした。多くの人に稲沢の魅力を発信でき、良い実習になりました。 GO! ウルフドックス名古屋でした。
市民文芸短歌。桜井千鶴子選。特選2種、入選8種を紹介します。特選、小沢一丁目押沢俊之。紫の色そのままに桶の中、デビュー間近なぬか床のナス。紫の色そのままに桶の中、デビュー間近なぬか床のナス。好評です。鮮やかなナスにぬか床への期待と暮らしの喜びが上手に表現されています。平和町下前並み小島行きを。いさり火の窓に届くや天の宿、女将の声に島言葉三つ。いさり火の窓に届くや天の宿、女将の声に島言葉三つ。好評です。いさり火、天の宿、女将の島言葉を巧みに読み込み、ぬくもりが伝わります。 入選。祖父江町鶴塚、稲葉祐希。木曽川の流れに残る夏の影、愛の季節も過ぎゆく九月。折り津丹下田町、小出明子。吐き清め赤染め衛門の花碑仰ぐ、千年前に思い馳せたり。北島町、内笹井幸子。今日は右、昨日は左と痛む膝、コーヒーすすり一日始まる。祖父江町、江東、大野恵子。生け垣を借りて木陰に休み入る、夫の背中にシャクトリムシの這う。平和町最高坊、本庄千恵子。入院のおじはつらいと我の手をぐっと握りて涙一筋。メスカ町、田中よし子。初なりのスイカ孫らがかぶりつく、丸くて甘いじいちゃんの味。小美野町、牛田てるよ。おかえりと聞こえた気がするふるさとは、太く堂々と流れる木曽川。中本町、堀田静子。夕暮れて、友と別れし帰り道、菜の花の木に心安らぐ。募集11月号短歌、冬季雑影。締め切り日は9月15日火曜筆着です。応募方法、住所、氏名、振り仮名を記入の上、郵送、郵便番号 492-8269、住所は不要です。ファックス 23-1489、e-mail、短歌、@city.inazawa.aichi.jp でシティプロモーション化へ。なお、一人二種までです。市民文芸短歌でした。
外科と内科の休日急病診療の担当病院をお知らせします。受付時間は土曜日の内科は午後1時から4時30分まで。日曜日祝日の外科は午前9時から午後4時30分までです。日曜日祝日の内科は稲沢市医師会館内の休日急病診療所、電話 0587-36-3006 で行います。受付時間は午前9時から11時30分、午後1時から4時30分です。マイナ保険証などの健康保険資格確認書類と現金をお忘れなく。それでは日付ごとに日曜日祝日の外科と土曜日の内科の担当病院をお知らせします。まず、外科の担当病院です。9月6日日曜日、影山クリニック、電話 97-2522。13日日曜日、立花クリニック、電話 0567-31-7075。20日、山村外科、電話 32-1845。21日祝日、要泌尿器科、皮膚科、電話 22-1800。22日祝日、近藤整形外科、電話 22-5355。23日祝日、杉原内科外科医院、電話 21-0832。27日日曜日、六和病院、電話 0567-46-3515。以上、外科の担当病院でした。次に内科の担当病院です。日曜日祝日は、稲沢市医師会館内の休日急病診療所で行いますので、土曜日の担当病院をお知らせします。9月5日土曜日、桜井鈴木クリニック、電話 23-0077。12日土曜日、ハーモニーランドクリニック、電話
22-2232。19日土曜日、稲垣委員、電話 32-3991。26日土曜日、しげき&かずこ整形外科内科、電話 24-3131。以上、内科の担当病院でした。休日急病診療所の受付時間外、および平日の夜間に急病で困ったときは、県救急医療情報センター、電話0586-72-1133へ問い合わせるか、愛知救急医療ガイドのホームページをご覧ください。外科と内科、休日急病診療の担当病院でした。
警察署からのお知らせ。アジアパラ競技大会、警戒警備交通規制にご理解とご協力を。県内において9月19日土曜日から10月4日日曜日にアジア競技大会、10月18日日曜日から24日土曜日にアジアパラ競技大会が開催されます。期間中は安全確保のため、警察官が身分や行き先を尋ねたり、持ち物や車のトランクなどを確認することがあります。また大会に伴う大規模な交通規制を行いますので、自動車の利用を控えるなど、混雑緩和にご協力をお願いします。テロ等違法行為の未然防止、レンタカーで徘徊しているもの、人が多く集まる駅や空港、繁華街に放置されたものなど、不審者、不審車両、不審物を発見した場合は通報をお願いします。問い合わせ先は稲沢警察署 32-0110。 警察署からのお知らせでした。図書館からのお知らせ。令和8年9月1日発行の CD せせらぎ455号の主な内容をご紹介します。1、この地方の話題3つ。稲沢市に子育て支援対象。95歳、そして卓球人生は続く。さよなら巨大気温グラフ。2、食の話題2つ。まるでビール？日本茶の楽しみが広がる。ひんやり餅、新しいそうめん続々。3、緊急地震速報、命救うための音。4、健康の話題3つ。痛いの痛いの飛んでけ、秘密は触覚神経。ぐっすり眠るための6つのコツ。ストレスを認め、セルフケアして。5、運転免許返納という超難題。6、夜間中学、名古屋科中学校、生徒の声3つ。学べる今を精一杯。日本語レベル上がった。頑張る私たち。7、みんなって誰？8、3度の宇宙で得た答え。宇宙飛行士野口聡一さんのエッセイです。以上のようになっています。この CD をお聞きになりたい方は、中央図書館までお電話でお申し込みください。電話番号は 32-0862。皆様のご利用をお待ちしております。図書館からのお知らせでした。
これで声の広報稲沢第1109号令和8年9月号を終わります。恐れ入りますが、お聞きのテープまたはデイジーは9月15日火曜までにご投函くださいますようお願いいたします。 9月19日からアジア最大のスポーツの祭典といわれるアジア競技大会が愛知で開催されます。稲沢市もエントリーを会場にハンドボールの熱戦が繰り広げられそうです。なかなかない機会です。熱い戦いを観戦したいな、大きな声で応援したいなという気持ちでいます。天候はまだまだ残暑が厳しかったり、朝夕の涼しい風に秋の気配を感じたりと落ち着きません。どうか皆様、お体を大切に元気にお過ごしください。長いお付き合いありがとうございました。